賢い消費者になりましょうと題して、広報サンダー7月号に掲載の話題、消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただきましょう。また後半はタイムリーな情報も伺ってまいります。まずは消費生活センター相談員村上陽一さんに、今日は偽通販サイトにご用心、この内容をお話ししていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
じゃあまずは私の方からこの内容ですね、事例をご紹介したいと思います。 お手元に広報サンダーがある方はぜひそれと合わせてお聞きください。事例です。百貨店の公式通販サイトだと思い、ブランドのバッグを注文しましたが、届いた注文確認メールをよく見ると日本語にない漢字があり、メールアドレスも変で怪しいです。代金引き換えにしているので受け取り拒否をしたいのですが、問題ないでしょうかって。なかなか注文してからちょっとドキドキする内容ですね。これはどのようにすればよろしいでしょうか。
はい、これに対する回答ですけど、はい、注文した後すぐにですね、偽通販サイトに注文してしまったことに気づく、うん、もしくは、はい、偽通販サイトかなと疑わしい場合はですね、はい、一度販売事業者にキャンセルの連絡をして、
はい、
ね、キャンセルの連絡は、そういうところは返ってこないことが多いんですよ。
そうなんですね、うん、
でそれを確認した上で、はい、商品が届いた時に、写真を撮るなど記録をきちっと残して、
写真を撮る、なるほど、はい、
で、宅配業者に受け取り拒否をしましょう。
この方は割と知識があるので、受け取り拒否したいが問題ないでしょうかまで来られてるので、はい、でも大抵の場合は、わ、頼んでしまった、怪しい、連絡してキャンセルしたい、はい、でも連絡が来ない、じゃあもう届いたからしょうがないかっていうところもありますけど、それはしないで、
はい、
写真を撮る、
はい、
そして宅配業者さんに受け取りを拒否する、
はい、
こうして大丈夫なんですね。
大丈夫です。後でもお話ししますけど、
はい、
一旦お金を支払ってしまうと、
ええ、
なかなか返ってこないんです。
そうですね、はい、じゃあどのようにもう少しこのご本人さんにはおっしゃったんでしょうか。ご紹介ください。
はい、偽通販サイトにご用心ということですけど、
はい、
偽通販サイトは本物そっくりにできています。
そうなんですね。
なのでよほど注意しないと、騙されてしまいます。
そうですか。
で特に動画サイトとか SN のネット広告、今いろいろそのゲームとか動画見てて広告出てきますよね、
は
い、
ありますね。
でそこからこう宣伝に、
はい、
あ、これいいなと思って釣られて、申し込む場合が要注意です。
なるほど。
すると、はい、本日限りとか24時間以内とか、
はい、
場合によってはそのカウントダウンの時計表示が出てる、
そうなんですか。
な場合は、特に注意する必要があります。
やっぱりこうせかされた感じもしますので、
はい、
落ち着いて冷静に判断できないようになってるわけですね。
そうなんですね。それが向こうの手口でもありますし、やっぱり人間の心理でせかされてしまうと、
はい、
冷静に判断できないじゃないですか。
で割とお得な情報だったら特にあら、いいタイミングだったわと思いがちですけどね。じゃあアドバイス、よろしくお願いいたします。
はい、アドバイス一つ目ですけど、
はい、
百貨店が通販サイトで高級ブランド品を大幅な値引きで販売することは通常ありません、百貨店が高級ブランドのバッグや腕時計を 80% とか 90% オフなどの大幅値引き価格で販売することはありません、広告や偽通販サイトには百貨店や免税店が閉鎖することを理由に大幅に値引きする旨が記載されている場合があります、
はい、
で百貨店が支店や免税店を閉鎖することは事実、
はい、
これはあったとしても、
はい、
それを理由に消費者を信じ込ませようとする手口の可能性が高いです、
なるほど。
広告や偽サイトの表示には、惑わされずに、怪しい広告は、クリックしない、で怪しい通販サイトには注文しないというように気をつけましょう、
はい、一つ目のアドバイスは百貨店が通販サイトで高級ブランド品を大幅な値引きで販売することは通常ありませんということですね、
はい、
ありがとうございます。じゃあ二つ目は何でしょう。
はい、2つ目はですね、百貨店のロゴマークや名称が掲載された通販サイトでも、偽通販サイトの可能性があります、
はい、
商品を注文する前に販売サイトを隅々まで確認しましょう、
はい、
百貨店のこのロゴマークとか、ブランドのロゴマークとか、はい、メーカーのロゴマークとか、そういうのを見るとあ、大丈夫かな、
ね、思いがちですよね、
思ってしまうんですけども、はい、それが要注意ですということなんです、でロゴマークや名称が掲載されていても、偽サイトの可能性が十分あります、
はい、
でロゴマークに惑わされず通販サイトの中に、はい、特定商取引法に基づく表記ということで、その販売業者の名称とか、はい、住所とか電話番号とか、
はい、
法律で書くことになってるんですね。
あ、なるほどね、はい、
なんでそれが書いてないところは怪しいと思ってください、
はい、
で、まあ、少しでも怪しいと感じたら、もうその通販サイトには注文しないように。
あ、はい、で以前ちょっと伺ったんですが、はい、この電話番号も固定電話じゃない場合は、うん、はい、ちょっと注意した方がいいということも伺いましたが、やっぱそうですか。
おっしゃる通りです。あの、あ、携帯番号とか言ったらもうどこにかかってるかわからないですよね。
そうなんですよね。
なので、はい、あの、注意する必要があります、
はい、
で偽通販サイトではあのコピーをしている時あるんですよ。例えば百貨店 の、その百貨店、本当の百貨店のそのサイトのコピーをしているところが、はい、時があるんです、なんでそこで電話したら百貨店にかかりますよね。
あ、そうですね、はい、
でそんなん売ってませんよ、みたいなことに、なる場合があります、
はいはい、はい、それは逆に助かりますけども
だって確認するのも非常に大事になってきます。
はい、
それとあの百貨店とかそういう、メーカーもそうですけど、偽通販サイトが出てるところは、その百貨店なり、ブランドの、その、ホームページにですね、そういう詐欺がありますので注意しましょうという案内が出てます。
時々見たことありますはい、はい、偽ホームページにご注意くださいとかありますね。なるほど。
あの百貨店の大手の百貨店さんは大概出てます。
あ、そうなんですね、はい、ぜひ皆さん百貨店のロゴマークとかあの通販サイト偽サイトの可能性があるのでちゃんとしたその百貨店のホームページあの正規のもので確認した方がいいということですね。
はい、
ありがとうございます。3つ目は何でしょう。
はい、代金引き換えで宅配業者に代金を支払って商品を受け取ってしまうと、封を開けて商品が偽物だと分かっても、宅配業者から返金を難しいです。
あ、これの仕組みをちょっとご紹介いただけますか。
はい、偽通販サイトは、支払い方法が代金引き換えしかない場合が多いんです。
そうなんですね。
あのやっぱり信用がないんで、そういうとこなんで、
はい、
あのクレジットとかは組めなかったりするんですよね。
そうなんですね。
なので、はい、その代金引き換えが多いんですけど、そういうのに限定されてる場合は注意が必要です。
これは一つチェックですね、なるほど。
あの大手のサイトであればいろんな選択肢が、はい、用意されてるんですけど、 それがこれしかないというのは一つ怪しいポイントになります。
なるほど、はい、
でその代金引き換えの場合はですね、あの宅配業者さんは、受取人に商品を渡して、
はい、
販売業者にその受け取った受取人から代金を集金して、することになります、で届いた商品が後で偽物と分かっても、宅配業者にはに返金してほしいって言っても、
はい、
宅配業者には代金引き換えで利用した代金を販売業者に渡す役割があるんです、そこはそういう契約を結んでるんで、宅配業者としてはそれを守らないといけないと、いうことになって、消費者の方には返ってこないと、返してほしいと思ったらその偽サイトの業者に言わないと返してもらえないと、
はい、
いうことになります、
はい。
ただそういう業者なんでそう簡単に返してくれるということではないので、注文後すぐに偽通販サイトに気づいたら、もう代金引き換えで、商品宅配業者に代金を支払う前に、事業者にキャンセルの連絡する、でその確認をした上で受け取り拒否をすると、で受け取り拒否をするときに先ほども申しましたようにきちっと写真撮って記録に残しておく、
はい、
ということが大切です、
はい、 ということはそのキャンセルしましたよっていう証拠を残すという意味で写真を撮った方がいいということですか。
そうですね、何をキャンセル、
そうかそうか、はい、
どこの何をっていうのがわからないと、
は
い、
ですから表の字がはっきりわかるようにですね、はい、送り主も含めて
送り主と商品がわかるようにしとかないと、はい、後で追えないですもんね。
そうですね、なるほど、
はい、
ということの仕組みで、業者さんは持っていくものが一つの仕事、そこで集金することが一つの仕事で、まあ、変な言い方ですけど頼まれてしているので頼み側が悪徳なのかよくわからないわけですよね。しょうがないですね。だからそこで咎めてもしょうがないの でただちょっと気になるのが、はい、受け取り拒否って普通の方あんまりしたことがないので、はい、そういうふうにも言った時に業者さんは割とあ分かりましたって引き下がってくださるんですか、持って帰ってくださるんですか。
開封さえしてなければ、はい、持って帰ってくれる
の。あ、そうですか。
開けて偽物だと分かった、それはだからいらないって言っても、これは受け取ってもらえないんで す,
んです、
ね、
はい、なんか今回のご相談の方みたいに注文して直後にあれってなった場合はすぐその場でね、もう受け取りませんって言えますけども、じゃあちょっと1日経っても気になってて開けてなければまた連絡して、あ、でもお金を払ってしまってるんですね、その時点ではね。
それはどこまで行ってるかですね。
あ、
宅配業者さんが
受け取ったお金を、
今おっしゃったように、封開けてなければ、
はい、
まだと宅配業者さんの中にあればね、
返してくださる可能性がある。ああ、そっかそっか。
ただもう帰ってしまったやつはどうしようもない、はい、
そうですね、はい、くれぐれも皆さんお気をつけいただきたいと思います。ありがとうございます、はい、4つ目お願いいたします。
はい、偽通販サイトは消費者を騙そうとしているサイトなので、うん、騙されないようにするのはすごく大変です。
そうですね、
でうまい話には必ず裏があると、うん、いうことで、うまい話の裏には表に出ない隠れた事情が潜んでいると疑ってかかる、うん、こういうことが大切です。
そうですね、
昔から君子危うきに近寄らずということもありますけど、
はい、
うまい話には近寄らない、はい、乗らないというのが一番安全です。
そうですね、
ただとても、ね、魅力的な広告でどうしても、買いたい申し込みたい、うん、という衝動はまあ仕方ない
そうです、ね、
はい、ことなので、そういう時もすぐにこう申し込みせずに、一旦頭冷やして、で販売業者の名称とか住所とか電話番号とか詳細な情報をきちっと見て、で返品とか解約の条件も書いてますから、
書いてますね、きちんとしたところはね、はい、
でそこの部分がちゃんと書いてるところは安心できるんで、
う
ん、
そうですね、
そういうところであれば申し込んでくださいと。で公式のサイト、まあ、百貨店の公式のサイトにその注意が上がってるような場合、
はい、
これはもうもちろん要注意なんで、
そうですね、
注文をやめるべきですし、まあ、他の角度からも、今ネットなんでですね、いろんな書き込みが他にもあります、
そうですね、はい、
ここ怪しいとかですねそういうのもあるんで、まあ、別の角度からもですね、見てもらうということも大切です。で、家族や友人などのその信頼できる方に言ってみると、
はい、うん、
それお前騙されてるでという話も結構あるんでですね、そういうこともやってもらって、すぐにやってしまわずにちょっと冷静に考えて、
ね、はい、
で本当にいるかどうかもう一回考え直して、
はい、
で注文するというふうにしてもらったらいいかなと思います、はい、で契約について不安に思ったり、あ、これ偽サイトじゃないかなというふうに不安に思ったりした場合は、遠慮なく消費生活センターの方に連絡してください。
はい、
はい、
じゃあ連絡方法教えてください。
はい、三田市消費生活センターの電話番号は 079-559-5059 です。
もう一度お願いいたします。
079-559-5059 です。
はい、
はい、相談日は月曜日から金曜日と第2第4土曜日、
はい、
受付時間は10時から17時です、
はい、朝10時から夕方5時までということですね、
はい、
はい、場所をご紹介ください。
はい、場所は キッピーモール6階の三田市まちづくり協同センターの中にありますので、はい、気軽にお越しください、
はい、
お休みの時は全国共通の消費者ホットライン、はい、188イーヤーヤに電話していただくと、はい、空いている消費生活相談窓口か国民生活センターにつながるようになっているので、はい、すぐに連絡してもらったらいいかと思います。
はい、
はい、ということで何かありましたら気軽に遠慮なく消費生活センターにご連絡ください。私たちが相談員が丁寧に相談にお答えいたします。
はい、とにかく一刻も早い方がいいというのはいつも聞きます ね。ですからお一人で悩まないでなるべく早めにあれと思ったそれがいい形で終われば一番嬉しいですからね。
そうですね、
はい、一刻も早くご相談くださいということで、まずは前半消費生活センター相談員の村上陽一さんに今回、広報サンデーに掲載されています偽通販サイトにご用心、このお話をいろいろと説明していただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは後半は、まちづくり協同センターの消費生活ご担当小寺武さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はどんなトピックスご紹介いただけますか。
はい、夏休みの中高生の皆さんにですね、
はい、
参加していただける講座をご案内したいなと思います。
はい、珍しいですね、講座のご案内よろしくお願いいたします。はい、どんな講座でしょうか。はい、
今年のですね8月6日土曜日にですね、
はい、
11時から14時まで、
はい、
三田市民センターの、調理室においてですね、中学生高校生を対象に、エシカル消費や食品ロスを削減を、実感できる、体験講座を開催する予定です。
はい、
でこれは夏休みの課題や、総合学習、生活科、社会科などの学習のヒントに、ぜひですね、
はい、
参加していただいて考えていただける機会になればいいかなというふうに思っております。
なるほど、8月6日といいますとちょうど夏休み中、
そうですね、はい、
ここでエシカル消費、
はい、
食品ロス削減、さあどんな内容になるのか詳しく教えてください。
はい、家庭から発生する、食品ロスの量はですね、このおよそ半分の約、280万トンで、4人家族の1世帯は、毎年約、6万円相当の、食品を削げると、見積もられております。
年間で6万円ぐらい、はい、4人家族だったら、はい、すごいですね。
はい、でも、それだけではなく、
はい、
捨てられた食べ物を、ゴミとして処理するために、燃料が使われ、温暖化に寄与するだけでなく、処理するための、費用が、税金から支払われることになります。
無駄が無駄を呼んで、また無駄になるということですね。
は
い
は
い、
でまだそして食べられることができる食品がですね、生産製造販売消費等の各段階において日常的に廃棄され、大量の、食品ロスが発生されております。で食品ロスの問題については、持続可能な開発のための、2030アジェンダ、これはですね2015年9月の、国連総会決議でありましたように、言及されており、国際的にもですね重要な課題となっています。
はい、
でまた大量の食料を輸入し、食料の多くを輸入依存されており、
そうですね、
食品ロスを減らすため私たちの日常生活で何ができるかを、考えていく上で大きなヒントになると思います。
そうですね、はい、なかなか中学生高校生ってのはまだまだ親御さんが用意したものをもう受け身でいただくことが多いですけど、このぐらいの年代の時に今伺ったような内容を実際に見せていただいて、講座でいろんなことを聞かせていただくと、いわゆる課題が済んだっていうそういう軽いものではなくて、ご自分の中にいろんなものが芽生えるきっかけかもしれませんね。これは事前に申し込みをするんですか。
そうですね、候補誌にも載せておりますし、
はい、
ホームページにも上げておりますので、殺到すればですね、
抽選
になりますけども、申し込んでいただければ良い機会になるかなと思っています。
はい、わかりました。8月6日の土曜日、朝の11時からお昼を挟んで午後2時までということになって、ということは何か作っていただくこともするわけですか。
そういうこともありますので
、ね、わかりました、はい、調理室でありますのでね、ぜひよかったら皆さん、講座の方を受けてみてください。その他にも講座はございますか、今日ご案内いただくもの。
はい、 これ随時募集して、申し込みも、随時受けておるんですけども、消費生活出前講座についてですね、今回紹介したいなと思っております。
わかりました。出前講座とってもユニークな試みで、毎年結構ご応募あったんじゃないですか。
まあ、
コロナということでなかなか
今の時期はちょっと少なくなってましたけども、でこれはですね、三田市では暮らし、消費生活について勉強したいという、市内の地域団体やグループを対象にですね、悪質商法のほか、食の問題であったり環境問題などですね、消費生活に関する40講座についてですね、講師を派遣して、消費生活出前講座を実施していくというものです。ですから、地域やグループの勉強会、職場内の学習会、学校行事などで、ぜひ、ご活用していただければいいかなと思っております。
今ちょっとお伺いして、この40講座の一部を見せていただいてますけども、かなり興味深い内容になってますね。少し利用の多い講座などご紹介いただけますか。
例えばですね、その悪質情報について、契約について学ぶこととしてですね、講座名といたしまして、悪質業者に強くなる講座というのがありまして、
これはぜひ知っておきたいですね。
で、内容としましては、悪質業者の手口を知ったりとか、被害の未然防止をどのように解決するかというのを学ぶというものです。
そうなんですね。その他は、
その他にですね、暮らしの知識に関してですね、学ぶというものも多数ありますので、ちょっとご紹介したいなと思っております。
先ほどの契約部分では、その他にもいろいろと皆さんからのお問い合わせとかはないんですか。
契約の部分につきましてですか。それ以外にですね、契約って何とかいうようなですね、今度はですね、事例を、身近な事例から契約の基本を知ってですね、ロールプレインしたりとかですで、対処法を学ぶという方法もありますし、
これは対象はおいくつぐらいの方ですか。
これはですね、中学生から高校生ということで、
自分で決めたことがない方々ですね。
初めて契約をしていくという方を対象にしているんです。
いや、こういうこと知りたかったな、高校の時にって、ちょっと思いましたね。ロールプレイもあるんですね。もうトラブルになったらね、立ち止まってしまうんですよ、やっぱりね。中学生高校生って。じゃあ、こういう講座もされてらっしゃる。
で、少し年齢が高くなって、大学生、新入社、社員、少し若者向けにですね、
他にあるんですか。
消費者トラブル防止講座というのもありまして、これはですね、その年齢とともにですね、ネットとかカードとか利用される場合もありますので、そういったトラブルを防ぐ、どういったものがあるかというのを学ぶという講座もあります。
特に18歳この4月から成人ということで、このあたりは皆さん気にしてらっしゃるでしょう ね、大人の方々は、子どもさんの意識を高めるためにも、じゃあ講座を、これは職員の方が出向いてくださるんですか。
これはですね、職員ではなく、NPO 法人の方にですね、委託契約といいますか、講師の方を依頼してですね、派遣するという形のものです。
そうですか。そして先ほど少し触れてくださった、私このメニューの中で興味深い暮らしの知識、こういう講座もしてくださるんですね。
そうです、
人気のあるものなどちょっとご紹介ください。
そしたらそのうち、何点かちょっとご紹介いたします。
お願いします。
まず一つ目がですね、講座名といたしまして、知って得する暮らしの諸制度。
例えばどういうものですか。
これはですね、主に介護保険とか医療保険についてちょっとお話しするということで、制度のポイント、お得な情報をですね、簡潔に分かりやすく説明するというものです。
これもね、なかなか自然にこう支払ったりしていますけども、仕組みを知るってことが、どこにどういうタイミングで聞くか分からないので、講座をしていただけると嬉しいですね。その他はいかがですか。
次はですね、就活相続対策のあれこれという講座のタイトルですね。これはですね、就活相談、相続に関する、基礎知識を学び、実施すべきことを、整理して、自分の条件に合った就活と相続対策を役立てるということで、 これもですね、講師の方がですね、分かりやすく簡潔にご説明するというものです。
いいですね、はい、本当にどうやって年を重ねていけばいいかというのは、はい、なかなか一人で、本はいろいろ出てますけど、はい、自分が理解するにはこうやって教えていただくっていう場所があるのは、
ね、非常に分かりやすく説明しますので ね、
はい、なかなか専門的すぎてしまうと本なんかは詳しすぎて逆に書いて分からない場合もありますからね、はい、就活相続対策のあれこれと講座もあるわけですか、はいはい、私ちょっと気になったのがね、老後も安心賢い家計管理という項目がありました。もうこの、6月5月ぐらいからですけど次々値上げが、はい、ありまして、はい、なんとなくもう情勢としては年金も下がってきてということを考えると、はいはい、とっても不安ですけど、はい、こういう講座だったらどんなことをお話しいただけるんですか、
はい、これはですね、家計の基礎とともにですね、目まぐるしい時代の変化を、学んでいただいて、
はい、
老後も安心な賢いですね、家計管理を目指すというものですので、これもですね、講師の方に非常に分かりやすく、簡潔に説明できますね。
もうそれがね、本当に一番分かりやすく、そして先生とこう一緒だったら、自分の稚拙な質問も答えていただけるというのが、本では絶対返ってこないいいことですね、講座というのは。そうですか。こういう出前講座を受けようと思ったら、条件としてはどういうことをすれば出前に来ていただけるんですか。はい、
市内に在住在勤というのが基本になってくるんですけども、10人以上の参加予定ということで、会場も確保していただいて、可能な限りですね、開催日の11ヶ月前まで申し込んでいただくということで、早く方がですね、割と講師の都合もありますのでですね、決まる可能性が高いですね、
ということは、それぞれの自治会、マンションの自治会だったり、それから職場での気になる方々がサークルかなんかで10人以上あれば、ご自分の場所も確保できるし、できたら予定を立てて1ヶ月前ぐらいまでにはお願いすることできそうですね。
あと一番ですね、この講座はですね、数に限りがあるって変ですけども、数ご用意できる数がですね、その講座申し込みの数がございますので、
そうなんですか。
そうなんですよ。それでですね、先着順という形になっておりますのでですね、
そっか、
はい、数にが
足してしまった
らですね、もうその時点で今年度は終了という形になってしまいますので、可能な限りですね、もう早めに、申し込んでいただきたいなと思います。
そうなんですね、今お話しいただいた私手元にあります、講座のメニュー一覧表ですか、これは皆さんどこで目にすることができますか。
三田市のホームページに上げておりますので、今ご紹介しきれなかった分もですね、全部で40講座ありますので、
40もありますからね。
その中で選んでいただいて、早めに申し込んでいただきたいなと思います。
じゃあ役員になってらっしゃる方なんかは、事前にこういうのを、ご覧になると、変な言い方ですけど、年間何しようかって迷ってらっしゃる方には、とても嬉しいあれですけど、さっきおっしゃった講師が来られる、
そうなんです、
この講師の謝礼金はどうなるんですか。
それは市の方でですね、負担させていただきますので、そのこともありまして、数って言いますか、
枠内でという
枠内という形になりますので、
そうですか。
ですから半年先であったとしても早めにその確保しとかないといけないので、もう今この半年先の予定だったとしてもですね、実施したいというのであれば、もう早めにですね、申し込んでいただきたいなと思います。
はい、じゃあもうせっかくホームページで見ることもできるということで、今年度の出前講座のご案内が出てますので、ぜひチェックしていただいて、申し込みとかご相談先の電話番号をご紹介ください。
はい、079-559-5032です。
もう一度お願いいたします。
079-559-5032です。
はい、お問い合わせの時間はいつ頃でしょうか。
そうですね、平日のですね、10時から17時までとなっております。
朝の10時から夕方の6時ですか。
6時、そうですね、18時までとなっております。
はい、わかりました、ぜひとても内容メニューをホームページでご覧いただいたら、これちょっと聞いときたいな、個人では難しいから、じゃあしようかなってこと、きっと終わりだ と思いますのでね、はい、まずはホームページをチェックしていただいて、本当に暮らしについて勉強したい、文字通り賢く暮らしたいという方にはね、はい、とても頼りがいのある講座がいろいろ用意されていますので、はい、ぜひ見ていただきたいと思います、
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました、はい、後半にはまちづくり共同センター消費生活ご担当の小寺さんに講座を2つご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して、広報3弾に掲載の話題、タイムリーな情報を伺ってまいりました。次は8月15日予定しております。次回もぜひお聞きください。